と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもん建築士会の小田木陽子です。今日は4月ということで、もうね新年度も落ち着きまして、町のレストランなんか行きますとね、大体お昼新入社員とか新入生とかがですね、まだういういしい、ちょっとおどおどしながらお昼を食べてたりするのが見えるんですけども、もうちょっと落ち着いてきましたかね。この方は何か新しいこと何かありましたでしょうか。今日は
こんにちは、京都府建築士会放送担当部会の鳩です。よろしくお願いいたします。桜ね、なんか見たいんですけど、うん、ずっと雨降ってるので、もうなんか花びら散ってるのだけを見てるということで、舞うということ全く見れないですね今年はね。
そうですね、なんかね咲いたな思ったらもうあっという間に風吹いて雨降りましたしね。
そうですね、毎日なんかもう暴風と横風で雨が下から来るような形ありますからね。
はい、気がついたらもうね青葉が出てたりしますから、ちょっと気持ちも新たに、こんな感じで始めていきたいと思います。
京都人町出会いもん。
はい、ではただいま参上のコーナーです。今月のテーマはですね、まちづくりということで、いろんな方にお越しいただいておりますが、今日はですね、小山町、祇園町の一つですね、小山町にお住まいのマンション住民でもあります鴨みどりさんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
鴨さんは建築の研究もされているということですけれども、マンションにこちら住まれて大体何年ぐらいに。
大体もう今年で8年になります。
8年、はい、もともとは、京都にお住まい。
生まれも育ちも京都でして、はい、金閣寺の真ん前ぐらいの場所の、
まあ、いいとこですけどね、
そうですね、そちらの方に住んでいたんですが、
その鉾町のね、はい、今お住まいと私ご紹介いたしましたけども、はい、その鉾についてそういう町に住みたいからいうことでそちらにお引越しされていうことですか。
いえ、実は引越しをしたのはとても京都の都心部ですので便利そうだなっていう。
あ、そうですか。
それで引越しをたまたま売り出していたマンションに、移り住んだという形だったんです、うんうん、
そしたら矛がついてたという感じ
ですと言いますか、マンションを購入決まりまして、契約が終わりましたらね、事業主さんの方から、はい、祇園祭りのビデオなどが送られてきて、
はい、いいですね、
はい、それでそういうところに住むんだなっていうのをそこで初めてよく自分も認識をしたっていう感じです。
もともとが金閣寺の近くにお住まいやったら祇園祭りがどんなんかいうのはもうようよう知ってあるわけですね。
そうですね、もう小さい時は、
着物着て、
お母さんに連れて行ってもらって、もう少し大きくなったら、お友達と一緒に、繰り出してっていう感じで。
それはね、私もそうですけれども祇園祭り楽しみに行く一方の そのところですけれども、それが祇園祭りの鉾を扱うその山をその管理していく主催者側に言いますか、はい、そちら側になったということで。
そうですね、
その町にはもともと旧住民言いますかね、はい、マンションが建つ前っていうのは大体何軒ぐらいの、家が今もあるんでしょうかね。
私もこれは引っ越しをしてかなり経ってから聞いた話なんですが、当時 1998年だったんですが、うん、住んでいらっしゃる世帯っていうのは、たった6軒だったそうなんです。
6軒ですよ、はい、そんなに数少ない方が守られてた。
もちろん住んでいらっしゃるのは6軒なんですが、もともと小山のある室町通りっていうのは、繊維産業の中心 で、ね、 非常にあの大きな企業が軒を連ねる町でしたので、あの当初はそういう方が住んでらしたんだと思うんですね、ただあのそこが、まあ、純粋な会社になって事業主さんというか企業の方が郊外に、まあお住まいをあの移されるようになって、でもあの大体住んでいらっしゃる方とは別にやはりあの郡山町の山鉾をあの守っていらしたと、あの祇園祭りを担っていらっしゃったというふうに聞いてます。
そこに新しくマンションができたと、さあ、はい、地域の人としては大変やなとも思わはったでしょうし、これどうしはったんですか。
私もね、購入当初からビデオが送られてきたり、あのパンフレットが送られてきましたのでね、非常にあのウェルカムっていう雰囲気を感じ取ることができて、あの嬉しく感じていたんですけれども、これも本当に後から聞いて、あのそうだったのかと思ったんですが、やはりかなり悩まれて、あのたった6軒しか住んでいないで、あの企業も合わせて30軒ぐらいしかないところに、
マンションが
35軒のマンションが
135軒ですよ、
それで
20倍以上ですから。
そうです、
町内 の, その同じ規模じゃなくても全くもう別のところから
町内
人が降ってくるように現れた感じでしょうね。
大学、いや平成の大合併やってましたけどね、それに等しいぐらいのあれです、ね、
それでどうされたんですか。
ただあの山鉾町 の,、だからだったからこそということだと思うんですが、あの新しいマンション住民とどう付き合うかっていうことだけを考えればいいということではなくて、あの山鉾町として山鉾を担っていく担い手として、まあ、どのようにあの受け止めるかという問題であったんだと思うんです。それであの結局現状は6軒しか住んでいない、あの企業合わせて30軒という状況で、やはりあの全く別っていうふうに考えるよりは受け入れて、あの一緒に祇園祭りを担ってもらおうという方向に町内会さんの方で話し合いをされた、だからそういうビデオが送られてきたのかっていうのを後から知りました。
そんなね、京都、鴨さんは京都のもともとお住まいやから祇園祭りっていうのを知ってる方もいらっしゃるでしょうけど、それ以外の方もたくさん、もちろん135件もあったらいるわけで、その方がその鉾町に来ましたと、で、ビデオも送られてみてすごい楽しみにされてみんな来られたんですよね。
他の方がどんな感じだったかわからないですが、私もなんか京都市民としてすごく好きなお祭りでしたので、とても楽しみに、引っ越してまいりました。
その今、保存会っていうんでしょうか、
はい、
そちらには皆さんじゃあもう自動的に入られてると。
あ、いえいえ、そこがねすごく、もともとの、町内会の方が考えてくださった、保存会の方が考えてくださった、はい、あのところだと思うんですが、山鉾町として山鉾を守っていくというか祇園祭りを担っていくのは、町内会とは別に保存会というものがありますが、そこに135件全員が同じ立場で入ってくるというのは、やはりバランスが昔から担っていらっしゃる方との間で良くないというのも多分あったと思うんですね。でましてやどんな方が入っていらっしゃるか分からなくて、必ずしも説得的な方ばかりではないだろうと予測されたということもあって、友の会というのを
友の会
マンション住民向けに用意してくださったんです、それで友の会にマンション住民の希望者だけがまずは入ると、そしてそこで の, 貢献を認められた方がゆくゆくは保存会の方に入るというようなシステムを事前にその保存会の方たちで考えてくださっていたんです。
保存会とその友の会ということで、じゃあ2つ車輪でこう動いていくという形に。
そうですね、2つ車輪といいますか、保存会の下部組織として 友の会というのをマンション住民向けに準備していただいたということですね。
実は鴨さん、お子さんが今お一人いらっしゃいます、そのお子さんが例えば浴衣を着て、祇園祭りの時になったら そこではちまきも売ってるんですかね。ちまきどうですか。
そうですね、はい、
ゆくゆくは
大きくなったらやってほしいと思いますね。
やってほしいなっていう親心、
はいはい、あ、
そういうのもできるわけですよね。友の会という形で、
だから友の会の会員は議決権としては保存会と同じような立場にはならないんですが、保存会の会員さんと同じ立場ではないですが、お手伝いであるとか、自分の好きな時にかなり自由にお手伝いに入れるような形になっています。
その祇園祭りのお手伝いをスタートにして、その、鴨さんは例えばその小井山町という町にもう自然に溶け込んでいったっていう感じはありますか。
そうですね、やはりいろいろなきっかけというか、幸運なことがあったと思うんです。まず町内会、保存会、両者の考えとして受け入れてくださるということがまずあったということと、あとマンション側で、たまたま2年目の理事長さんとその理事の方ですかね、とても祇園祭りを楽しんで積極的にマンション住民として参加しようという方がいらして、はい、そしてその方が自分が楽しむだけではなくて他のマンション住民の人にも楽しんでもらおうということで、保存会とマンション住民をつなぐような役割を担ってくださって、お世話係としてですね。具体的
には何か、誘ってくれたりとかそういうことだけじゃなくて何かあったんですか。
友の会にはやはり事務局というのが、はい、必要になってくると思うんですが、そういう事務局的な役割をそのマンションの住民として積極的に担ってくださって、いろいろな情報を、マンション住民の私たちのようなものに流してくださったり、マンション住民が祇園祭りに参加する時の潤滑剤としてすごく積極的に活動してくださる方が、
マンションにもいらっしゃった
というふうな、幸運も重なったと思います。
町の人も旧住民の方も受け入れてくれるし、マンションの方も一生懸命やるし、どんどんどんどんいい方向に。
そうですね。でそのお二方をはじめ、今マンション住民のうちの4個の方が保存会会員に昇格されてるみたい
です。すごいじゃないですか。
はい、
そうやってね、鴨さんみたいに、マンションが新しく建った、分譲された時に入られてっていう時にはビデオを今 送られてきたという話先ほどしていただきましたけど、その後にも入られた方っていうのはスムーズにこう町の中に、マンションの中に入っていかれてますか。その、ビデオを今でも送られてくるんでしょうか。
どうなんでしょうか。やはりビデオが送られてきたのは最初だけだと思うんですね、でそして135件もありますので、町内との関わり方というのはやはり様々なんじゃないかなと思います、ただやはりそういうきっかけを町内会の方で作っていただくと、思いのある方は入りやすいっていうのがありますし、保存会で山鉾町としての活動が活発になると同時に町内会の方でも活動がやはり活発化するという状況もありまして、園芸クラブであるとか、茶道クラブであるとか、
もう全然関係ない、そういう趣味の会が、
はい、そういう趣味の会も町内会として発足して活発化していったという経緯もあるんですね、
はい、
そういう中でたまたま共通の趣味であるとか共通の活動を見出すことができた方などは、
はい、
かなりマンション外の町内の方と交流を深めていらっしゃるようです。
これは理想だと思いますね。街中からね、人がこう昔室町通りやったら、例えば繊維産業の人たちがみんなどっか行ってしまったと、その今逆の現象がこう街中にマンションができて人がまた集まってきますよね。その中のこうすごく理想的な一つのモデルかもしれませんね。
そうですね、そういう部分もあるんじゃないかと思います。
もう今もう築8年ぐらいでね、それだけも町内の方といろいろ交流やられておれば、もう町会のそのね、町会の方がわざわざマンションにこれを告知というような形でなしに、マンションの告知がもうね、マンションの掲示板自体が町内会のその掲示板と同じような役割もね、多分果たしてると思いますのでね。
そうですね、ぜひですね、ちょっと引き続いてまた後のコーナーでもお話しいただきたいと思います。今日は鴨みどりさんに お越しいただきました。それではここで1曲お聴きください。バリー・ホワイトのレッド・ザ・ミュージック・プレイ。
One ticket please. Long and most everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, where I'm gonna stay.
それではバッタリ将棋のコーナーです。今日のテーマは、
はい、今日はですね、先日4月の1日に行いました、我々京都ひとまち出会いもんがですね、毎年一度今まで出演していただいたゲストの方に、集まっていただいて、我々と、ゲスト同士の方と、交流を持っていただこうということで、毎年交流会をやっております。でそれの第2回がですね、4月1日にありまして、第2回まち、づくり交流会と題しまして、三条柳の馬場の、京都 YMCA で、開催しました。
はい、
はい、今年で4年目ですかね。
そうですね、この番組もね、
あっという間に3年過ぎてですね。
そうですよ、毎週ゲストの方を迎えして、なんとゲストの数が176人。
そうですよね、
はい、
改めてリストでね、ご案内するのにリストとか見てましたら、もだんだん増えていってですね、
もう
びっくりするぐらいの数になってきて、もう改めてすごくいろんな方と知り合えたんやなというのをすごく感じるんですけれども、今年は3部構成という形でですね、一部は京都市立の、芸術大学美術学部環境デザイン専攻の藤本英子先生に、来ていただいてですね、みんなで作る街の魅力と題して、うち の当建築士会の会長の江藤とですね、トークセッションみたいな形をやらさせていただいて、街中のその街の魅力とか景観問題についてちょっとお話をいただいたと。で、2部がですけれども、昨年もやりましたように、出ていただいたゲストの方にですね、ご自分たちのやられている活動を、アピールしていただくということと、あと3部にはその全体で、 トークセッションじゃないですけれども、ざっくばらんな意見公開を、ね、はい、させてもらいました、はい、
私たち建築士会の人間と、例えば今日であったら鴨さんと、ゲストの方と交流は取れてるんです。ただそのゲストの方同士っていうのがね、なかなかこうそういえば話聞いたかもしれないっていう、そういう感じだと思うんですが、それをゲストの方同士をつなげていきたいなと、それが一つのきっかけになればなということでやってる会であるわけですけれども、そうですね、
まあ、年間月ごとにテーマを決めて、放送やってますの で、
そうです、ね、
その毎月毎月に来ていただくゲストのジャンルの方が、ね、かなり12通りあるわけですよね、うん、でそれをいかにですね、まあ、異業種交流という形ではないですけれども、いかにその出会っていただいて、お互いになんかその活動にヒントになってもらえればなということが主な目的なんですけれども、ただそのね、ただ単に出会うということだけがですね、まあ名刺表がして終わりというふうな形ではちょっとあまりにもね、どっかの企業をやってる出会い系のね、交流会みたいになってしまいますので、なるべくその一つの何かその人が出会うことによって何か別の方向に進んでいってもらえればなということをすごく考えて交流会をやってるんですけれども、
この間の交流会でもね、私ちょっと小耳に挟んだのなんかは、その福祉の活動をされてる方、出張のいろんな美容のサービスをされてる方が全く関係ない、ストリートでいろんな芸術を披露する大道芸とか、そういったところを活動されている人の話を聞いて、その方は主にいろんな劇場であるとか、そういうところをステージにいろいろされているんですけれども、ぜひ出張でそういう施設とかそういうところに行っていただけないですかなんて話も出てきたりしてて、ああそうか、こんなところでつながるのかと、私たちの想像を超えたところでつながってくれてたりしてね。
そうですね、うん、まあ商店街の組合の方なんかのお話も聞かせていただいたんですけれども、まあその時その環境問題の時に来ていただいた太陽光発電の、ね、設備の方を NPO 法人でやっている方とお話ししていただいて、まあ、それが直接商店街の、ね、取り組みにどういう形で生かしていくということはちょっと想像はまだまだできないんですけれども、ものすごくその参考になるということを言われてましてね、我々がまあ考える以上にすごくそのお互いを異次元のことを知り合ってもらうことによって、なんかものすごく頭の中で次の展開がすごくボンボンボンボンできてはるのかなというのが ねものすごく感じられたことはありましたね、うん、まあ第一部のその三部構成の会が終わった後に、まあ懇談会を、ね、設けさせていただいて、そこで本当にそのいろんなお話をねさせていただいたんですけれども、かなりその、まあ、仕事の部分でもすごく参考になったけれども、まあ、一その京都市民とねして考えた場合に、京都の中でこういう活動がいろいろ起こってるんだなと、まあ、自分たちもいろいろその活動はねやってはると思うんですけれども、すごく幅の広いことをやってる団体とかがたくさんあるんだなというのをすごく認識はされておられましたね。
そうですね、鴨さんもね先ほどお話ししていただきましたけれども、小山町なんかはその言うたら異業種の方が135戸と6軒住んでるわけですね。
あ、そういう考え方でもできますね
その中でその祇園祭り小山っていうところを一つのキーワードとしていろんなところにそう広がりを持っているっていうね、それもうちょっとお話聞きたいんですけれども、その鴨さんご自身は今祇園祭りであるとかその、マンションの活動っていうのはどんな感じでご覧になってますか。活動いろんなところに参加されたりしてる。
私自身がそんなにすごく活動に積極的っていうわけでは実はないんですが、
はい、
ただそういう地域の山鉾町に属している安心感のようなものはやはりあるのと、うんうん、まあ、いろいろと 子供がいたり、仕事があったりとかいうことで忙しくても、何かあったらぜひ、役に立つことがあったらいいなという気持ちはやはり、出てきますね。
その、例えばちょっとわからないんですが、小山町の隣の町はまた別の鉾やら山やらがあるわけでしょ。 その活動なんかは見えてきますか。
あ、そこまではね、やはり個人差がかなり大きいところだと思います、自分で活動を広げられている積極的な方と、特にそういうわけでもない方でやはり見え方が違うと思いますね、特に自然と情報が流れてくるというわけではございませんので。
あ、そうですか、はい、やっぱりその辺はあんまりこう一般に対して、広く流しているような情報ではやっぱりないんですね、その辺は。
ただですね、例えば私どもの小山町なんかの場合ですと、はい、ホームページがあって、
はいはい、
一般の方が覗いていただいたら、ホームページ の中に活動の内容が紹介されていたりとか、はい、まあ、そういうことをやっているんですが、やはり、まあ、今後どういう形で皆さんに情報発信ができるかとか、どんな形で他の町内に共通の趣味を持つ方とかを見つけることができるかっていうのは、やはり今後考えていったらいいんじゃないかなと思えるようなことですね。
まあ小田木さんもそうですけれども、まあ、僕も鴨さんも一応皆さん一応マンションに、
そうです、私も
マンション住民なんですけれどもマンションってやっぱりその社宅ではないですから、一つの建物にある意味そのものすごい異業種の方がたくさん住んでおられるわけですよね。でその王の中でものすごく知り合うこともすごく大事であって、いろいろそういう関係を深めていくのもを目指すわけですけれども、やっぱり町内の、ね、人 とその先にあるの場所といかに今後結ばっていくかというのがすごく、ね、考える、街中でその暮らしていく街中のライフを楽しくしていくという面では、やはり人のといかに出会っていって、その人といかに進んでいけるかというのは、ね、今後その継続的にずっと続けていくにはそういうものがやはりすごく必要ですよね。
必要ですし楽しいですよね。
そうですね、楽しくないと続かないですから、義務でやられるとね、やっぱりしんどい部分が、
だんだんだんだんね、鬱陶しくなってくるに違うかな、それが楽しかったら、あ、やるやる、あ、行く行くっていうようなもんですよね。
そうですね、それがね、そういう人と人の出会いを、広げていくことによってまた新たなものが生まれてくるので、言いて言えばそれが京都の町の底上げにね、かなり、つながってくると、やはり町には人がいないと何も生まれてきませんから、
ぜひですね、もうずっと京都にお住まいの方なんかはすいません、情報を出してくださいちょっとで、ちょっときっかけを作っていただいてですね、でまたマンションに新しくお住まいの方、この方はそういう情報がどっかで出されてると思いますから、
そうですね、
それを拾ってですね、ぜひぜひ町の中に楽しく暮らすというこうなんかこう術をですね見つけていただけたら、
はい、ね、まあ我々のこの、ね、町づくり交流会毎年やってますけれども、はい、一般の方も、参加していただきますので、もう我々もどんどんどんどんこの三条ラジオカフェットから、三条通りの中でもね、いろいろ発信させていただきますので、はい、ぜひ来年はぜひ鴨さんの方にもまた来ていただいて、一般の方もどんどん来ていただいて、どんどんいろんな出会いをしていただければと思います。
はい、はい、この番組は京都ひとまち出会いも、京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さよなら。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。